大丈夫かな。はい。今日は、コロサイ書の4章2節の言葉からお話をしたいと思いますけれども、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいということなんですけれども、今年度与えられた群れ全体の言葉はここに書いてありますように、ヤコブ書2章17節、それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。言い換えれば、行いがなかったなら死んだものと同じですよ。しかし行いがあるなら、信仰を用いるなら生きた神様の技を豊かに見ることができますよ。長崎はその100倍受けないものありませんですから、信仰を用いていくなら生きた神様から100倍のものを、みんな受けますよってことですね。これね、長崎はね、素晴らしい約束の言葉ですけども、で信仰を用いるとは具体的にはどういうことかって言ったら5つありましたね。覚えてますかね。1つは、祈ること、2つ目は感謝すること、3つ目は悔い改めること、まあ、本当は書くといいんですけどね。その3つを通して神様から言葉を語られたときに、その言葉を今度は聞き従うこと、その言葉を告白すること、この事柄を実際に用いていく、実際に生活の中で実践していくときに、ね、行うときに神様の素晴らしい栄光を見て100倍のものを受けますよということなんですね。で、先週その前にまず神の言葉を受けるということでお話をしたんですけど、そこで祈りのことも話したと思うんですけども、まあ、祈るってことを言いましたけど、今日は2つ目の感謝なんですけども、普通感謝っていうと大抵テサロニケのね、全てのことを感謝しなさいっていうのが有名だと思うんですね。で、まあ、そこを開こうと思ったらね、感謝のところを見てみなさいってずっとこうコンコルダンスで聖書のあちこち見たんですけど、その時ここが明確に示されたんですね。この最初の4章2節が、目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいって。だから感謝を持って絶え間なく祈る、感謝を通して祈るんですね。感謝を通して祈るとですね、この後話しますけど、感謝してたら悔い改めが導かれてきたり、感謝してるとすごく願いがこう大きくなったり、逆に方角変わったり、あるいは感謝しながら、文句言いながら願うとかね、こうなんかこう諦めない願うんじゃなくて、感謝しながら願い、感謝しながら求めていく、で感謝しながら絶え間なく祈ってると神様から言葉が来るので、その言葉をまた感謝を持って祈ってると従う力が与えられてきたり、感謝を持って祈るということはすごく大きいんですね。それは他の5つのことにかかってくる、ね、求めるとか悔い改めるとか聞き従うとか告白することにかかってくるんですね。だから感謝を持って祈るということはすごく大きいんですけども、実は先週いくつか嬉しいことがありました。火曜日に宮崎に行って、まあ、あちこち行ったんですけども、金曜日に伊勢谷に行った時、まあ、先に伊勢谷の話をしますと、伊勢谷に行ってきましたけれども、実は小渕裕二牧師が知らなかったんです。かなり危険な状況だったんですね。本当は、お医者さんとかですね、まあ、入院した病院のお医者さんおよび看護師さん、同じ病室の人たちはもう小渕牧師はもう帰ってこれないだろうと思っておられたみたいですね。そしたら今回手術することになって、まあ、手は、指はねちょっとね切断したんですけれども、4本と1本かな、両方で5本切断したんですけども、しかし元気になりまして、回復してます。どういうことかというと、8月に手術をしました。その時は本当は足を切断しなきゃいけないというところだったんですけども、皆さんに乗ってくださったおかげで、足の指だけね、小指だったかな、なんかの指をちょっと先を切るだけで済んだんですね。ではその後、もうほとんど食事ができなくなったんで、回復が悪くて、できなくなってきて、どんどんできなくなってきて、それで体重も減り、それから壊死していったそうですね、どんどんね。それで、本当はすぐ腎病院に戻ったのが、そのまま新病院にいてですね、でついに腎病院に戻されたんですけど、それは回復したから戻ったんじゃなくて、もうダメってことも戻されたみたい でそれで、あ、病院言っちゃったすみません、オンラインしてるのそれでまあ戻された。それでね、何かというと手術もできない、状況だったんですね。で大変な状況だったそうですけども、そして大部屋だったのが二人部屋に移ったそうですね。で、二人部屋に移った後、もうみんなそのあるパターンがあって、そのままもう召されていくというパターンがあるそうですね。で、先生も看護師さんもみんな口に出さないけども、もうダメだなと思ったそうですね。で、それでまあ美智子さんがそれでも徹底して、これこそ感謝を持って絶え間なく祈ってた、まさにこれなんですね。そしてお医者さんにね、食べれないから全部何ですかね、何ですかね、おかゆみたいにする、うん、でおかずもおかゆみたいにしますよね。でとろみをつけてくれて、そうやってくださったんですね。 それでも最初は食べれなかったんですよ、そうやっても。だからある日突然食べるようになってきて、食べるようになってきたんです。そしたら少しずつ体力回復してきて、で今回手術できるようになったんですって。で手術できなかったらそのまま危なかったら手術できるようになったんで、まあ、手術することになったんですね。でさっき言いました指を、まあね、こっち 右手だったかな、どちらかの手を指4本と片一方は1本なんですけど、全部で5本切断することになったんですけども、壊死してからですね。でもそれできちっと手術できたので、終わった後にですね、本当に元気になって、で美智子さんには普通指を切断したら落ち込んでるかと思ったら、もうとっても明るく元気 で本当に感謝だねって、本当に感謝だって言ってですね、出てきた食事を全部完食してですね、なんか今はもりもり食べるんですって。それで最後に美智子さんにありがとうって言って、陽子ちゃんに手を振って、またねって言ってこう手を振ったって言って、えらく元気になったと言って、美智子さんが金曜日の日にその証しをされて、えらく感動したんで、今日第一杯で証しをしてもらったんですけれども、実は小渕牧師はもう、真面目な話、先生たちはもう、ちょうど今頃ですね、いなくなっていてもおかしくないと思ってたみたいですね。ところが神様は突然食べれるようにしてくださって、そして手術できるようにしてくださって、指は残念ながら切断しましたけれども、でも本人は全然供述してない、明るくなって元気になって、食事もなんかもう全部食べるんですって、全部で本当に元気になってきてるってことですね。ただお医者さんはまだ常にね、最悪のことを言われますから、まだまだ常に最悪のことを言われますから言われそうですけれども、ただ美智子さんずっと一緒にいてて、本当に元気になって明るくなって、なんかすごく喜んでおられました。だからただ続けてお祈りください。完全に回復するようにですね。で田原美子さんってご存知だと思いますけども、指3本しかなくてね、自殺未遂をした結果助かったんですけど、指3本になって両足、ね、片手、それから指3本になった人がいらっしゃるんです。ものすごい明るいんですよね。会ったことない人は分かると思いますけども、ここちょっともすごく明るい人がいてね、その方を通してキリストに導いた人はうちの教会にも何人かいらっしゃいますけども、とにかく明るいんですが、小渕さんも今回、ちょっとね、残念ながら指を切断しましたけども、なんか本当に神様のね、愛をいただいて元気になって回復してきてですね、また一緒に礼拝をしたり、一緒に海外に行って宣教したり、この地で宣教したりできるのを、ね、楽しみしたいと思います。ぜひね、あと、ずっと一緒に今、毎日病院に行ってケアされている美智子さんのためにもね、覚えておいてしてほしいと思います。一言ちょっと祈りますね。天のお父様、まさに感謝を持ってたゆみなく、小渕さんが非常に危険な状況の時にも感謝を持ってたゆみなく祈り続けてきた美智子姉妹、ありがとうございます。あなたはそして胸の祈りとその本人の祈りとに応えてくださって、今回、本当に元気になって手術できるようになり、手術した後も落ち込むどころか元気に、本当にイエス様は食事も全部食べることができ、そして本当に明るく元気だったと言われましたが、ありがとうございます。しかしまだ医学的にはまだまだ危険な状況があるようですから、その全てを知っている主が根本的なところから糖尿も含めて完全に癒してください。医学的には普通治らないと言われたことがいっぱいあると思いますけども、糖尿も含めて完全に癒してくださり、今透析していますが、その透析も含めてもう奇跡的な癒しと回復を与えてくださり、再び小渕牧師が御言葉を語る者として、明かしする者として、奥様と共に陽子ちゃんと共に神を賛美し福音を伝えることができるようにどうぞ導いてくださることにいたします。願わくば FF のレコーディングにも1曲か2曲を入ることができるほど回復して元気にしてくださいますように心からお願いいたします。あなたは癒し主です。生きておられる神です。今イエス・キリストご自身が小渕牧師に言っておいてくださって、聖霊様が働いて完全に癒し回復させてくださいますように、憐れみの神が、恵みの神が小渕牧師に触れて癒して回復してください。あなたを敵になりますから、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ皆さんお祈りしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それが一つなんですね。でその間ですね、もう8月ぐらいからだからもう2ヶ月3ヶ月ぐらいですけれども、ずっと感謝を持ってたゆみなく祈りなさいということで、なんか本当に感謝しながら祈ってたっていうんですね。それでここに来てぐっと良くなってきたんですね。で感謝を持ってたゆみなく祈るってことは素晴らしいことなんですね。ですぐに逆転しないことがあるんです。ある期間感謝をしても何も起こらないことがある。でも それでも感謝をしながら絶え間なく祈り続けていくと、神の問いが来るときにいろんなことが動き出すんですね。で、もう一つは宮崎行ったときね、吉谷南君から聞いたんですね。今までも証と証ちょっと重なりますけど、まだ続きがあったんですね。ちょっとびっくりしますけど、実は吉谷南君はですね、今度香港に行くことになったんですね。風邪をひいたからではありませんね。つまらなかったですけど、なぜかというとですね、お店がですね、まあ、オーガナイズというか店いませんけど、彼のファーストフードはですね、日本中にあるんですけども、日本中の店舗の中から3店舗だけ選ばれたんですね。その、まあ、中に入ったわけですね。で、彼の会社のいろんな会社があるんですけど、その彼の会社は、その30店舗ぐらいなんですけども、その会社から初めてだそうですけども、選ばれたんで、まあ、どういういきさつかというと、もともと彼は宮台県で、博多店と並んで一番売り上げのいい店にいたわけですね。で、面白いことにアルバイトであるにもかかわらず、上司の人が彼を偉く認めて買ってくださって、まあ、今までのことがあるからですね、佐賀長崎のことも含めて、ね、いっぱい奇跡と証を見てきたん で、上司の人が一番売り上げの悪い店が30店舗の中でダントツ30位というね、もうずっと30位を行くダントツ売れない店があって、どことは言いませんけど、そこに彼をですね、店を開店してくれとってですね、そこに出向させたわけですね。それでアルバイトでしょ、ね、店長として行ったわけですね、アルバイトとして行ったわけです。それでお店のそのもともとその店にいた、まあ、古株の人が何人かいたわけです。で、行ってみたらその店は従業員同士で派閥があって、で、そのまあちょっといろいろあったみたいな店の中ね、そこへまして彼がアルバイトで店の開店とか行って行ったらですね、その店では新米でしょ、彼は佐賀時代からやってるからもう長いんですよ。でもその店では新米でしょ。でですね、ね、なんでこの店のことを知らない入ってきたばかりのね、お前がこんなことそんな、ね、偉そうに言わなきゃいけないんだってことで、男性のドンと主婦のドンがいてですね、ドンドンって言ったわけですね。その2人がこうちょっと全く言うこと聞いてくれなくて、で、挨拶をしても挨拶したい人来ないと。で、店でこう注文を受けてオーダー出しても通らないって、まあ、言いましたよね。何々をまあ、オーダーすると普通後ろで作るじゃないですか、ファーストフードって言っても後ろの人は作らない、誰も無視するんですね。だから自分で中に入って作って自分で持ってくるって信じられないんですけど、そんな時はその結果、その店は売り上げが悪かったんですが、お客も少ないから悪かったんで、ところがだからクレームはなかった、お客が少ないから。ところが彼が行ってからなかったクレームがいきなり増えた、しかもいっぱい増えた。で、一月目は彼も上司も何かの弾みだろうと思って、まあよかったんですけど、それは二月連続でついた。そりゃそうでしょうね、そんな雰囲気だったら。もう本当にそうだったんですね。ずっとすごい雰囲気だったって。そしたら上司に呼び出されたんですね。これどういうことだって。しかもその時ちょうど間悪いことに、ミステリーカスタマーって言ってですね、お客さんのふりをして来て点数つける人がいるんですけど、その点数がそういう状況だからもう最悪点だった。だから店の開店のために送ったのに、売り上げが一向に伸びない。ね、クレームだけ増えた、店の評価も最悪ってね、どういうことだって上司に呼び出されて怒られたそうですね。で、彼は謝ってすいませんでしたって思って、その時気がついたとね、一生懸命自分でしてたなと思ったんですって。一生懸命自分でしてたなと。で、何かこう店のセットメニューを考えたり、いろいろやったり、一生懸命自分でやってたと思って、ね、それまでも一応祈ってたんですよ、感謝しつつね、一生懸命考えた。で、神様に偉いなと思うんですよね。文句言うんじゃなくてね、そこで悔い改めたって、もう自分で一生懸命やりましたってね、自分で一生懸命やって頑張ってきましたね。あ、本当にすいませんでしたってね。で、神様、でもこういうことが起こったこともありがとうございます。本当すいませんでしたってね。で、まず悔い改めて、もう、神様あなたに頼みますってね、こう、感謝しつつ、その状況を全部感謝したそうですね。そして、神様に、なんとかしてくださいって真剣に祈ったんですね。今度は自分で頑張ることをやめて。そしたらもう、詳しく話しませんけど、何度か話しましたよね。まず、男性の方は、お店の前に、なぜかその時はもうお店がちょっと少ない時で、客が少ない時間帯で、彼はいつも厨房にいるんだけど、そのぶつかってる人と店に2人で出ることになってしまって、お客さんが全然来ないから、相手の人がね、彼に喧嘩を仕掛けてきたわけですね。なんでお前この店来たんだってね、アルバイトの前はなんでいちいち言うんだとかね、いや上司に言われたってね、なんで上司の上司に言わなきゃいけないんだってね、大体なんでお前アルバイトなんだってね、 って、いや、私は本社が牧師でね、牧師ってね、なんで牧師なんだとかってね、ま、もう、相手は喧嘩で言ってるんですよ。ところがこちらはですね、いや、牧師になったのは、こうね、自分が、彼は不登校からなりましたから、まあ、不登校で学校行けなくて、ね、両親が牧師で一生懸命祈ってくれなきゃいけなくて、で、マーリンさんのキャンプに行った後、一生懸命感謝する、自分で感謝するようになったら、そこから行けるようになって、で、いっぺんに道が変わったわけですね。まあ、そういう証をね、聞かれたもんだからね、言われたもんだから言ったら、それまでもう何言っても番が言った人は、突然黙って、じーっと黙ってね、こっち向かないでじーっと黙ってね、前向いてですね、こう聞いてたんですって。で、まあ、聞いてくれてるから、こう何も文句言わないから、ずっとその自分の不登校から変わった証をしてたら、言い終わったらしばらく沈黙がついた後に、自分の息子は実は引きこもりなんだって、ここ数年家から出たことがないってボソッと言ったんですって、ね、まあ、前向いたままね。で、彼がだから僕したからね、聞いてすぐに祈っていいですかって言ったら一切返事しなかったと。でも返事しなかったけど、まあ、そういう時は短くなきゃいけません。店ですね、お客来なくてよかったですよね。ね、そこで短くでも本当に心からね、その息子さんが行けるようにって、心が外に出れるように学校に行けるって真剣に乗ったんですって。本当に短くでも真剣に乗った。で、アーメンって言って、まあ、彼はアーメンともありがとうも言わなかったそうです。でもその後はもう黙っても何も言わなかったですね。で、その日はそれで終わって帰った。次の日ですね、夕方頃にその人がやってきて、彼のところにまっすぐ来てですね、今日だから、昨日祈って今日ですね、今日、お昼ですよ。引っ込まれの方がいる方からです。引っ込まれの方は最初出ていくときは夜なんです。みんなと会いたくないから夜なんですね。で、帽子かぶって出ることが多いんで、帽子かぶってとか顔隠してね。だ、その子は次の日昼外に出て行ったんです。何年ぶりかで、でその人が、いや昨日息子が、いや今日息子がお昼外に出て行ったってね、奇跡だと思うって、ありがとうって言ったんですよね。これ実はですよ。そしてそれから態度が表現したんです。それでこっちの方はまるっきり変わったんね。で、実は聞いてみたら、その子供さん今学校ちゃんと行ってるんですって。いやすごいです。だから一時的じゃないか、ちゃんと行ってるんですって。すごいですよね。やっぱり神様ってすごいなと思いますね。それからでも一人の方は、前も言ってたんですけど、この祭日にね、祭日の日にファーストフードで、まあ、彼は日曜日は絶対出勤しないから、祭日はちゃんと出勤してやってたんですけど、普通はね、5人から多い時はもっと6、7人やるんですってね。で、その日もいっぱい呼んでたのに、風邪をひいたとかなんかとかで来れない人は独出して、その日当日いきなり来ない人もいたりして、電話かけたらやっぱり来れませんとか言って、ね、ドタキャンする人がいいじゃないですか。そういうことがあっていきなり2人ですって。最低でも5人、多い時は6、7人やるのに2人で、もう1人の人は新人なんですって。新人。それで彼は、僕はダメだと思ったらですね、案の定ね、お客が来てね、それで大変なことになったんですって。最悪40分待ちとか言ってね、で一生懸命その新人はやるんだけど、新人だから分かんないから一生懸命やってんだけどうまくいかなくて、もう大変でね、はぁと思った時、神様、そうだ、感謝します、ありがとうございます、でも助けてくださいって、感謝を持って助けてください、本当に感謝しながら助けてくださいって、もう真剣に感謝しながら祈ったんですって。そしたら、そのもう一人の女性の主婦のドンの方がね、もう無視している人ね、がね、ちょうどまあその人休みだったから、買い物して、買い物帰りかなんかで、その前ね、バッと通ったんですって。あっと思ったんで、で思わず目が合ったんですって。で、思わずここまで呼びかけたんだけど、精霊がね、呼ばなくていいって言ったからね、うっと呼びかけたけど、止めて、そしたら、ちょっと見て、行っちゃったんですって。あーと思ったけど、感謝しますって言ってね、言ってたら、10分ぐらい経ったら、後ろから入ってきてね。まあ、ちょっとオンラインしてるから本当に言っちゃいけないんだけど、もうちょっと時間がなかったら私服のまま、ベテランなんです、その人やっぱり。仕事はできる。言ってました。こんなに仕事ができるかとびっくりするぐらい早かったって。パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ来てね、南さんってね、大丈夫ですかって言って、ありがとうございましたって言ったらね、いやー今まで悪かったねって言ってですね、それで買い物袋ね、これ持って帰ってって言って、自分が買ってきたやつね、3つあったんです、忘れちゃった。1ついちご、これだけ覚えてる。子供が真剣に祈ってたね、いちごを食べさせてくださいって。で、南君とか私が買ういちごはですね、 100円か150円でブツブツのなんか 下はなんか事故かわからないよね、事故ね、そう買うんですけど、その人はすごくいい事故を買ったそうですね。それをそのままくれてんで、あと2つね、お餅だったかな、忘れたけど、ちょっと3つあったんですけど、3つくれたそうです。で、1つは子供がすごい乗ってた、あと2つは奥さんが人だった。それをくれて、それを持って帰ったら大喜びしたって言うんですよね。で、それでその時からその人コロッと態度変わった。それで店の雰囲気ガラッと変わったんですね。これどういうことが起こったかというと、それでなんか面白いことに、そのちょうどその時にお店を改築するって話が何回も言って消えてたのに、今度はその彼のファーストフードだけじゃなくて、まあちょっと他の店もいくつかあるので、言ってしまうと、駅が主導してそこの地域、その駅を全部変えたいということで、他の店も一緒に改築することになったんで、今度は本当に決まったんですね。今までは流れてたのが、で、店を改築するなら前見たその店の評価ね、ミステリーカスタマーの評価はね、古かったから悪くて仕方がない、もうこれはなかったことにしようと、改築してからもう一遍見てそれに点数にしようって、こんなこと普通ないんですよだからそういうことになったと。へえってことで、それで9月中旬から11月中旬まで工事にすることになった。そしたら9月からね、半月間しか営業しなかったのに、半月間で毎月の売り上げの2倍を上げたんです。半月間で2倍ってことは1ヶ月にしたら4倍ってことです。あれ、これもう今までなかったことなんですね。びっくりして、また上司が呼ばれたんですね。お前どうしたんだ。でか、あ、すみません、その前にクレームがまず減ったんです ね、言わなかった、クレームが減ったんで、それで上司に呼ばれたん、ね、今度は、ね、褒めるためにね、どうしたんだったら、彼は言ったんですね。神に祈りました。普通の、っていうことですけど、今までのことがあるから、上司が、そういうことか。それで終わったんだ。ね。それでまた今度9月になったら、今度はクレームじゃなくて、今度は売り上げが半月で2倍になっちゃったでしょ。で、また呼び出されて、どうしたんだって。神に乗りました。そういうことか。いや、今までのことがあるからね、通るんですよ。そういうことかって、本当に思ったみたいですね。それで、その後呼び出されたんです。なんかあったら、新店舗オープンにあたって店長になってほしいって。ただ彼ははっきり、いや、すいませんって、もうご存知の通り、私は牧師が本職なんで、日曜日は絶対出れません、それから海外選挙に行くことがあると思います、行くことをね、行きたいと思ってますから、その時は長期で休まなきゃいけません、だからそれはできませんって言ったらね、上がね、いや、日曜日は52回全部休んでいい、ね、で、海外選挙行かなきゃいけない時は長期で休んでもいい、シフトさえちゃんとして責任を持って店を回してくれればもうそれでいい、お前に任せるからやってくれって言われた。つまり今までどんなにやってもダメだったのが分かったでしょ。だからもう日曜日休まれたって、シフトなんだ、長期で休んだ、とにかくきちっとしてくれればいいと。で、今まで誠実に仕事やってきてるから認められたんでしょうね、言われたん。で、そういうことならということで、彼は今店長ですよね。で、今度は店長になって始まった。それで1年経ちました。で、1年経った時に、そうですね、1年で評価するんですって。今度はその彼の系列の会社だけじゃなくて、全てのその、ね、日本中にあるファーストフードね、何百店あるのかな、あるんですけど、その中で、売上率が高かった店、かつクレームが少なかった店、そして仕事をした人の離職率が低かった店、仕事を辞めた人が少なかった店、そして、そのミステリーカスタマーの点数が良かった店、それからもう一つはお客さんの満足度、アンケートで満足したとかね、そういうのがあるんですけど、その満足度が高かった店、この5つの総合点がつくんですって。それで全国3つ選ばれるんですけど、ブロンズ賞といって第3位になったんです。全国ですよ、全店舗 でその会社の中でそんなの取ったこと今まで1回もないんですって。その会社が、社長が大喜びしたんですって。それで社長がその彼らってことだけ言って、他の系列店もあるので 100ぐらいの店長があって、その会社の店長ね、他のその彼のやってファーストフードと他のファーストフードもあって、100人以上の店長の前でまずその会社で表彰されたんですって。それでその時に社長がね、訓示でこう言ったんですって。もうこの会社始まって以来初めてだってね、もう本当に嬉しいと。しかしこれは南君とは何の関係もない、神様だって言ったんですって。いや、本当ですよ。昨日夜ちゃんと確認しましたから、本当だよね、確認したらそう言ったんですって。社長偉い喜んだ上で、しかしこれは南君とは何の関係もない、これは神様だって言ったんですって。ノンクリスチャンの社長ですよ。 びっくりするよね。でもよかったと思う。もし南君が褒められたらこれ止まったけど、はっきり南君と関係ない、神様だって言ったから、これからも続きます。いや、そうやって言われたんですって。そしてそれは会社の中で、そのいろんな会社の系列の全部での表彰は香港でするんですって。だから香港に、ね、行くことになって、もちろん会社もですよ、香港で行くことになって、レッドカーペットに歩くんですって。何度見たらレッドカーペットって出ました。よっぽど嬉しいんでしょうね。レッドカーペットの上を歩くことになったって。だから私言ったんですね、奥さんも一緒に行けるように、恵みにすがれって言ったんですね、自分一人で行かないでね。言ったんですけども、ね、どうせならね、しかしすごいですよね。で、これは今結論だけ見て言ってるから明るいけど、行ってすぐ一月二月とクレームが連続で増えて、会社行っておはようございますって無視でこうしてください無視もっとひどいのは、注文が来た時に、まあ、ハンバーガーではないけどね、ハンバーガーとしたらね、よくね、あるじゃないですか、ね、ハンバーガー一つ、チーズバーガー二つとか言ってね、で後ろに作るじゃないですか、ね、こう言ったらこんなのついてて、ね、そしたらいくらオーダーしても後ろは誰も動かない説教するのは簡単ですよ、現場で考えてみてくださいね。すごい状況ですよね。それが2ヶ月続いて、本当に大変だったんで、上司から怒られて、でもそこでたゆみなく感謝して祈ったんですよ。しかもすごいな、普通は文句言うと思うんですけど、あ、神手をやってなかったと思って、彼は信仰の側に悔い改めた、ね、神様、こういう状況になったことありがとうございます、ちょっと神手をやってなくてすいませんでした、本当に許してくださいってね、あ、もっとあなたにとります、このことを本当にやってます、こういう状況ありがとうございます、もう自分ではどうしようもありませんから、もうあなた、神様助けてくださいって感謝して悔い改めて祈った、まさにこれなんですよ。しかもタイミングなくですよ、ある期間。そしたらね、一つ一つ神が手を伸ばされる。しかも面白いなと思うのは、どっちも最悪の状況からなってますよね。もうアルバイトが2人しかいなくて、1人しかいなくてね、自分以外にもうどうしようもなくなった時に、逆にその人が助けてくれたり、ね、逆が来ない時2人でもうね、もう散々言われてるので、その言われたことによって逆に証ができたり、面白いですね。たゆみなく感謝を持って祈るとね、神が働かれ始めるんですね。で、これはね、今日これ、ここ明確に言われたんですよ、神様に。ここを話しなさいって。で、それはただ感謝するんじゃなくて、たゆみなく感謝を持って祈るんです。ただ感謝するんじゃなくて、感謝を持って祈るんです。感謝しながら願う。感謝しながら導かれたら悔い改める。感謝しながら祈って、示された言葉があったら、その言葉に従う力を求める。感謝しながら祈っていくときに、神様の手が具体的に伸びてくるんですね。それを見てほしいんですね。でね、小渕夫人はそのご主人のために、いや、あの人ね、見せないからね、貴婦人なんですかね、なんかご主人がそういう状況だったら、普通ね、もうちょっとね、なんか暗くなったりね、こうちょっとなんか落ち着かないけど、なんか油田としてるとかじゃないですか、なんかこういつ見てもね、こうにこやかってこういう感じですよね。でもそれはね、言ってました、本当に恵みによってとにかく感謝しながら言ったんですって。もうずっと感謝しながら、そしたら逆転起こったわけですよね。で、もう一つね、時間があるから最後にもう一つだけ、今日ちょうど御声新聞に今日出たんで、ちょっと今日はもうこの際南シリーズで、今度はカナンちゃんの方、奥さんの方が書いてます。今言った南君の証は、本人が簡潔に5分ぐらいで、思わず笑顔になってしまう話の、11月の分に出してますから、ご覧になってみてください。今私が言った南君の証はね。で、ここでこっちはですね、カナンちゃんが書いたんですけども、息子さんのどみ君っていうね、この時はまだ2歳、もう3歳になりますけども、息子さんののどみくんの水イボが全身にって、ね、水イボができたって話なんですね。水イボができて、それで2歳の、当時2歳ね、息子さんの顔に水イボができたと。で、病院行った方がいいって言われたんで、病院に連れて行ったと。そしたら先生は水イボに塗るクリームを処方してくださって、で、薬を塗ってみてくださいと、もうそのままにしていいですよって、もう薬塗ってればそれでいいですよって言われたと。で、そうやって薬を塗って様子を見てたら、1回経って暑くなった夏ね、暑くなった時にどうなったかというと、暑さで、息子は暑さで汗をかき、顔をかき、水イボがお腹、お尻、背中、顔にまで、頭にまでどんどん移り、飛び火し、たちまち全身イボだらけになり、特に頭がひどくなってしまいました。息子は泣き叫び、かきむしり、親の私たちが見るのにいたたまれない状況になったということですね。だからね、それで、 まあ、カナンちゃんは神様にどこの病院に行けばよいか聞かないでパッと言ってしまったことを、まあ、悔い改めて、ここも偉いですね。なんで神様って言うんじゃなくてね、ちゃんと主に行かないで病院へ行ってしまった。病院ってね、神様はお医者さんを通しても働かれます。だからこそ主に祈ってください。わかりますかね。神様はお医者さんを通して働くからこそ、あっちがいいこっちが悪いってことじゃなくて、あなたに一番適任なお医者さんを神様が教えてくださるから、医者を通して神が働くことを信じてるからこそ、医者にかかるときに、ね、神様に祈ってください、ね、神様の道があるお医者さんを教えてくださいってね、どっちが言われてるんじゃなくてね、死が導かれるお医者さんがあるから、特に精神科はそうです、ね、これね、それね、覚えてほしいんですけど、まあ、この時祈らなかったから、そのことをすいませんって謝って、そして感謝してお祈りしてた。そしたら神様がね、聖書を読んでたら、生ける神に望みを置きなさいってね、生ける神に望みを置きなさいって言ってきた、ね、あなたの信仰はあなたを治したのです、安心して生きなさいっていう言葉を受けたと。それで、まあ、また感謝をしたと。ところが良くならないわけですね。それでまた病院を教えてくださいって乗ってたら、ママ友が教えてくれたんですって。でそこに行こうと思ったんだけど、診療時間が遠くて合わなくて行けなかった。ああ行けないなと思ってたら、神様にまたはっきり言われたんですって。ね、どうしたらいいんでしょうって言ったら、神様がまたいつも喜んでなさい、耐えてなさいって言った後に、生ける神に望みを置きなさいって書いてますね。神様はもう一度神様に望みを置くようにと語られ、ただ神様にだけ望みを置いて、ただ神様にだけ望みを置いて、もう言いますよ、ただ神様にだけ望みを置いて、神様に感謝し癒しの祈りをしていきましたと。まあ他に行けなかったんでしょうね。だからもう神様にだけとにかく感謝して祈っていくと、心を決めてね、それまでも感謝はしてたんだけど、どうしたらいいかってこういろいろやってた時に、神様にだけ心を定めて感謝し始めたら、書いてます、そうしましたら、みるみるうちに息子の肌は水疱が取れ、きれいに新しくなっていきました。神様に感謝し祈っていく中で、息子の肌は完全に癒されて、水疱が取れていったのです。神様は完全に癒してくださったのです、ね、で後で聞いたら、その病院というのはですね、言われた病院というのは保育園の先生が行っても良くならなかったということだったんですね。まあだからみんな良くならないとは言いませんけども、で神様が守ってくれたってね、お金無駄な時間無駄なお金使わないで守ってくれたってこと書いてありますけども、で、それが治ってから、この書いた時で2ヶ月経った時に、再発することもなく水疱は完全に癒されていますって書いてありますね。で息子さんが水疱ができて、全身飛び火して大変だったけど、すぐ治ったわけじゃないですよね。むしろ飛び火して大変だった。でも絶え間なく感謝しながら、神に本当に望みを置いて祈っていくと消えちゃったんですよね。これ面白いんです。全部共通があるんです。小渕美智子さんも、吉谷美奈美君もカナンちゃんも共通がある。すぐには良くなってないでしょ。逆に危なくなったり、あるいは美奈美君の場合は数ヶ月間大変なところを通ったりする。ところがそれでも絶え間なく感謝をして、そして普通なら文句言うのに逆に悔い改めて、で感謝しつつ本当に神様にそれでも希望を置いて求めたんですよね。その時手が動いたんです。でなんね、信仰って一つ大事なことがあるんです。忍耐なんですよね。でお前どうだって言われたらすいませんって感じですけどでもこれ忍耐がいる。だから感謝しててすぐ答えが来ないからといって簡単に投げないでください、ね、感謝してすぐ答えが来なくてもありがとうございますってね、それでも神様って言って素直に言えばいいんですね。すぐ答えが来ないので、ね、教えてくださいって言えば、ね、カナンちゃんを言ったら、神に望みを起きなさい、神だけ起きなさいということで心を定めたわけでしょ。で、このたゆみなくってのは鍵なんですよ。たゆみなく祈る、しかも文句言いながらじゃない、つぶやきながらじゃない、投げやりでもない、感謝をしながらたゆみなく祈る、感謝しながらたゆみなく祈る。その時に神の手が動き出すんですね。で、神様にエコひいきは本当にありません。神様にエコひいきは本当にありません。私は神様に本当により頼むときに神様は答えてくれます。で、このさっきこのカナンちゃんとかね、ちょっと神様にだけ望みを置くようにしたって書いてますけど、皆さんも人間関係でね、例えばね、誰かがあなたを来てね、もうあなたにだけ頼ってきたら、もうあなたしか頼りがないんだ、口でそう言っても実はいっぱい頼りがある人いるからね、それは別として、本当にあなたしかもうあなたしか頼りがないと、あなたが見捨てたらおしまいだと思って、もうあなたが頼りなんだって本当に分かったらね、よほどじゃない限り何とかしてあげたいと思いませんかね。 ね、あの本当にあなた、あのそう言っても実は他にもいっぱいある人いっぱいいるからね、そういう場合はちょっと別として、本当に嘘じゃなくてあなたが頼りになって時に何とかしてあげようと思いませんかね。あの罪人の私たちでさえ神様に向かって本当にあなたが頼りですって言って本気で神のところに行ったら神様が何とかしないわけがないじゃないですか。私たちは感謝をしながら本当に神により頼んでいく、感謝をしながら神様に悔やため、感謝をしながら神により頼み、神に求め、感謝をしながら神様から力を頂いて従っていくときに驚くべき神の手を見るんですね。私は今年100倍見ると思っています。でちょうど先週ね、そのちょうど南君の香港行きの話、まあ、レッドカーペットですね、今度会ったら言ってあげてください、レッドカーペットってね、とそれから、コージ夫人の証、まあ、説教の中で言われたんですけど、あの最後の方はね、あの喜びながら泣、まあ、小泉美子さん泣くから、ね、泣いておられてましたけども、なんかよかったなと思ったんですよね。真面目にあの危なかったわけですよね。ところが本当に元気になったわけですよね。であの感謝を持って民の国に寄ったその身です。で神様の語りかけをすごく感じたんです。で今日はあの普通ならあの、まあ、うちは今日はやりませんけど、いわゆるクリスマスのシーズンに入るからそういう系統のメッセージに入っておこうかと思ったんですけど、はっきり示されたのはこのことを言いなさいって、感謝を持って民の国に言いなさいって、それは美智子さんや南国やカナンちゃんみたいなように一人一人にも病気であっても境内であっても仕事であっても学業であっても必ず神様はエコひいきなく祝福を与えたいと思ってらっしゃるんです。でいろんなマイナスや理解できないことがあるかもしれないけども、感謝を持って民の国、しかも目を覚ましだから、ね、神様にしっかり目を覚まして目を向けて感謝を持って民の国に乗ってほしいと思います。で今年今年度お互い主の祝福を見ていくし、あそれともう一つすみません、12月ですね今日から。で主の祝福は12月関係ない、 10月が昨年度末だから。でも10月の年度末に感謝しましょうって言いましたよね、1年振り返ってしましたか。した人は感謝、できなかった人もいると思うんです。できなかった人は落ち込まないで、あの西暦の年末がやってまいりましたこの西暦の年末は年末だと思いたくなくてね、主の日が関係ないとか思ってても年末だって押しかけてきます日本中からね。でこれは恵みです。だからもし感謝ができなかった人はいいですか、この、 あの西暦の年末にちょっと遅れましたけど神様すいませんって言って本当に一つ一つ振り返って感謝してみてください。でもすでにできた人はもう一度感謝しながら絶え間なく祈ってみてください。なぜか感謝を通して神って語ってくるんです。感謝を通して神って手を動かされるんですね。でその手を具体的に見てほしい。で繰り返します、神の栄光ひいきなんてありません。本当にそれをなす人に神は必ず見てを伸ばされますから、それはねこの西暦の年末にねぜひお互い見て神様の祝福に預かっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。